本日の聖書箇所は旧約聖書創世記18章9節から15節です。司会者の方で拝読させていただきます。創世記18章9節、彼らはアブラハムに言った。あなたの妻サラはどこにいますか？彼は答えた。天幕の中におります。するとそのうちの一人が言った。私は来年の今頃必ずあなたのところに戻ってきます。その時あなたの妻サラには男の子が生まれています。サラはその人の後ろの天幕の入り口で聞いていた。アブラハムとサラは年を重ねて老人になっていて、サラには女の付きの者がもう止まっていた。サラは心の中で笑ってこう言った。年老いてしまったこの私に何の楽しみがあるでしょう。それに主人も年寄りで。主はアブラハムに言われた。なぜサラは笑って私は本当に子を産めるだろうか、こんなに年を取っているのにと言うのか。主にとって不可能なことがあるだろうか。私は来年の今頃定めた時にあなたのところに戻ってくる。その時サラには男の子が生まれている。サラは打ち消して言った。私は笑っていません。恐ろしかったのである。しかし主は言われた。いや確かにあなたは笑った。それでは松本先生に人類救済計画7イサクの誕生と題して本日の説教をお願いいたします。
はい、皆さんこんにちは。今日もまたこの礼拝堂でご一緒に礼拝できてとても嬉しいです。まだ賛美歌を歌えないとかいろいろ不自由なところはありますけれども、少しずつ、いつもの礼拝に近づいていけたらいいなというふうに考えております。今人類救済計画というテーマで、学んでおりますけれども、4回目からですね、大きく次の段階に入っていった。それは神様が一人の人物を選んだってことですね。その人物はアブラムという人でしたけれども、その子孫を通して人類を救うというご計画を立てられました。アブラムは神様の招きに信仰によって応答した。その彼に対して神様は3つの約束をお与えになりました。第1が子孫を与える、第2が土地を与える、第3が祝福を与えるという条項でしたね。この第1と第2はユダヤ人に対する約束、そして第3は私たち異邦人にも関わってくる内容でありますけれども、アブラムはもともとこのカルデアのウルの人でしたけれども、お父さんと一緒にハランまで行き、そこでお父さんテラが死んだ後に神様に招かれてカナンの地にやってくるわけですね。カナンの地には北から入ってきてシェケム、ベテル、そしてネゲブと縦断していったわけであります。アブラムは確かに信じました。そして神様が正式なアブラハム契約の締結を創世記15章で行ったわけです。もういよいよ子供が生まれるかなと思ったんですが、10年経ってもその兆しが全くない。今度ぐらついたのは奥さんのサライの方でしたね。本当にあなたと私の間に子供を与えるって言ったの？あなたの子供って言ったんでしょ？いや俺の子供ってことは俺とお前の間に生まれるって決まってるじゃないかと思ったけれども、サラの提案をそのまま受けてですね、彼女が差し出したエジプトから連れてきた女奴隷ハガルとの間に子供を設ける。そこにイシュマエルという男の子が生まれたわけですね。しかし人間の操作によって 神の計画は変わらないんだっていうことを先週私たちは学びました。イシュマエルが生まれた時アブラムは86歳、そしてああこの子が私の相続人跡取りとなるんだというふうに思いながら13年間過ごしたんですね。まあイシュマエルが中1ぐらいになった時、それがアブラムが99歳の時でありましたけれども、神様が13年ぶりにアブラムに現れるわけです。そして今回は全能の神エルシャライとして現れるわけですね。その時神様はもうあなたの名はアブラムと呼ばれてはならない、アブラハムだ。アブラハムというのは多くの国民の父というふうに名前が変えられた。そしてその時にこのアブラハム契約の印としてあなたとあなたの息子たちと、そしてあなたに属する男の人たちは割礼を受けよということを神様はお命じになった。そして次は奥さんのサライに関しても名前を変えました。サラにした、王女という意味ですね。そしてここで神様は明確におっしゃった、あなたの子供っていうことはあなたとサラの間に与える子供だ、サラは男の子を産むよっていうふうにおっしゃった。これが17章でありましたけれども、アブラハムは信じられなかったんですね。それで笑いました。この笑うっていう言葉がイツハクっていうんですが、それがその息子の名前イサクになっていくわけです。アブラムはもう13年間自分の跡継ぎはイシュマエルだと思ってたわけです。ですから神様に、いやいやもうそういうつもりでやってきてますね、もう13年間それでやってきてますんで、今さらそんなこと言われてもちょっと私の考え方変更するのも大変ですから、イシュマエルで結構ですっていうふうにアブラムは申し上げたんだけども、まあこの辺見てると私たちと神様とのやり取りが見えるような気がしますね。私たちもいや神様、信仰ってのはこういうもんだと思ってやってきました、信仰生活ってのはこういうもんだと思ってました、今更ここに来て考え方変えるのも大変です、もうこれでクリスチャン生活13年もやってますんで今から変えるのは大変ですから、もうこのままでいいじゃないですかっていう妥協点を私たちは提案するんだけれども、そうだな、じゃあそうするかと神様は絶対に言わない。このアブラハムとのやり取りを見ていますと、神様って絶対に妥協しない、ご自身が語ったこと、ご自身が決めたこと、その計画を変更することはない、神様の方が変更しないんだったらこちらの方が変更するしかない、そしていくら後になっても絶対変更することになるんだから、変更するんだったら早めに変更しておいた方がいいっていうのがこの辺から学べる内容であろうと思います。前回のポイントとなった御言葉は創世記17章19節、神は仰せられた、いやハガルじゃない、あなたの妻サラがあなたに男の子を産むのだ、あなたはその子をイサクと名付けなさい、私は彼と私の契約を立て、それを彼の後の子孫のために永遠の契約とするというふうにおっしゃったわけですね。さあ前回この箇所から私たちが受け取った適用は何かっていうと、さて私たちに与えられる救いというのは 100% 神様から来るのか、まあ神様も 95% ぐらいはやってくれるけども私たちのお手伝いも 5% ぐらいは必要なのか、今回ハガルとの間にイシュマエルを設けるというようなああいうお手伝い、神様にもできないことがあるんだから私たちもちょっとお手伝いしなきゃダメだよっていうふうに考えるのかどうなんだっていうのが前回のポイントでありました。そして私たちが受け取った結論は、救いの技っていうのは神様が 100% 成し遂げてくださる。じゃあ私たち何したらいいの？信じるだけでいいんだと。私たちに求められているのは信仰だ。もし信仰っていう言葉に違和感を覚える人がいれば信頼と言ってもいいですね。本当に神様がそれを成し遂げてくださるんだという神に信頼するということであります。 そして、アブラムがイシュマエルのことを言ってましたから、神様はイシュマエルについてはあなたの言うことを聞き入れた、必ず私は彼を祝福し子孫に富ませ大いに増やす、彼も祝福するよと、大いに増やすよと、彼は12人の族長たちを産む、私は彼を大いなる国民とする、成就しましたか。イシュマエルから今日のアラブ人が生まれた。あのイスラエルという日本の四国ぐらいの小さな国の周りに、その国土の674倍のアラブ諸国があるわけですけども、あのアラブ人たちの先祖となるのがイシュマエル。石油がふんだんに出る、確かに祝福されたこの約束も神様は成就してくださったんだけれども、イシュマエルも祝福するが、私の立てた人類救済計画はイシュマエルによってなされるのではないんだということですね。それで21節もう一度、しかし私が私の契約を立てるのはサラが来年の今頃、さあついに時期が出てきました。神様の約束ってね、与えるっていうんだけど、いつとは言わない、なかなかね。で、24年間いつとは言わなかったのに、ついに1年前になって来年の今頃というふうに神様がおっしゃった。来年の今頃あなたに産むイサクとの間にであるということであります。イシュマエルも祝福するけれども、人類救済計画はイサクによって前進していくんだってことです。まあ、私たちにとってイシュマエルでもイサクでもいいような気がするんですけども、しかしこれは原点はどこだったかっていうと、創世記3章15節でしたね。女の子孫と呼ばれるメシアが誕生し、その方がサタンの頭を踏み砕くっていうのが神の人類救済計画であったんだけれども、そしてこれまでずっと私たちはこの女の子孫と呼ばれるメシアがどのファミリーラインから生まれるのだろうかっていうことをずっと探ってきたわけですが、ここに来て女の子孫と言われるあのメシアはイシュマエルから生まれるのか、イサクから生まれるのか、これはどうでもいい話ではないんです。もしイシュマエルから生まれるとするならば、やっぱり私たちの救いっていうのは私たちの技が必要になってくるっていう話になる。でもイサクから生まれるっていうんだったら、私たちの救いの技は全部神様がやってくださって、私たちに求められているのは信仰だけだっていう話になる。つまり私たちの救いは技によるのか信仰によるのかっていうことがここではっきりするんですね。それがイシュマエルかイサクかの違いであります。イエス・キリストが成し遂げてくださったことを信じることは素晴らしいけども、それプラスアルファ何かしないとダメですよっていう話になるのか、本当にイエス・キリストが成し遂げてくださったことだけを信じるだけで救われるのかという分かれ目がここにあるわけですね。さあ、これが語られた時にアブラハムは信じました。その信仰の証として、その日のうちに神様が天に去っていかれたらすぐに何したと思います？割礼を受けたんですね。アブラハム99歳であります。当時は手術って言ってもね、火打ち石かなんか、鋭利な石かなんかしかないし、衛生状態もあんまりよろしくないでしょうから、本当にそれが後で非常に大きな痛みをもたらすっていうことが起こると思うんですけれども、アブラハムは即座に従った。彼はこれまで学んできた通り、そして今日もこの後学びますけれども、確かに弱さのある人間ですが、しかしアブラハムの素晴らしい点って、これは神の御心だって分かったら即実行、すぐ実行。来週の22章もそうだけども、本当に彼は素直に従う人なんだなっていうのをこの辺見ると分かります。彼はこういうふうに理解したんでしょうね。そうか、私が割礼を受け、その傷が治った後にサラとの間に関係を持ち、その結果イサクが生まれるということを神様はご計画しておられる。 だから来年の今頃っていうことになるんだなっていうふうに神様のご計画を彼は理解したんではないかと思います。そしてイシュマエルもこの時13歳でしたけども、イシュマエルも受けました。アブラハムの家のしもべ、彼に属する男性はすべて割礼を受けました。そして18章に入るんです。私たち聖書を読みますとね、この17章と18章の間に大きな境目があるかのように見えるんだけれども、実はつながってんですね、17章と18章って。そして18章の一節はこういう言葉から始まります。主はマムレのカシの木のところでアブラハムに現れた。今度はどういう形で、ついこの前現れたばっかりだけども、今回どういう形で、彼は日の暑い頃天幕の入り口に座っていたというところに主が現れてくださったっていうんだけども、これはもちろん聖書だけからだと17章からどれぐらいの時間が経ってるか分かりません。でもユダヤ人の伝承によると、割礼を受けて3日目、3日目っていうのは一番傷口が痛むんですね。もうひいひい言いながらですね、もう立つこともできないと、天幕の入り口に座っている、そこに主が来られたというのが18章であります。どういうふうに来られたのか、2節、彼が目を上げてみると、なんと3人の人が彼に向かって立っていた。アブラハムはそれを見るなり、彼らを迎えようと天幕の入り口から走っていき、地にひれ伏したと書かれています。3人で現れたということですね。この中の1人が一節に出てきた主であります。主って言うんだから神様でしょ。神様が見えるの？旧約聖書読んでると時々神様が見える形で現れる。それは第二威嚇なる神。第二威嚇なる神というのは後に受肉してイエス・キリストとして現れてくださる神。この方が旧約時代時々見える形で現れます。ですから後のイエス様だよね。そのイエス様と二人、イエス様が2人の天使を従えてアブラハムの天幕を訪問したということであります。まあ、水戸黄門であれば助さん格さんに伴われて登場するというような感じでありましょう。面白いなと思うのは、ここで登場するこの主と呼ばれるお方は、やがてこのアブラハムの子孫として、そして来年アブラハムから生まれるイサクの子孫として、おぎゃーおぎゃーと赤ちゃんとなって生まれるイエス・キリストなんですよ。その受肉される前のお方が現れてくださった。でこの時のアブラハムの対応の仕方を見てると、もうすぐに分かったんだね。もう神様って分かったのかどうか分からないけども、とにかくただものではないということが分かりましたので、バーッと走っていって、痛いのにね、そして地にひれ伏してお辞儀して、どうぞ私の天幕を素通りしないでください、今すぐ水を持ってまいりますから、どうぞ足をお洗いになって、こんな暑い日です、どうか木の下の陰に座ってゆっくりお休みください、少しばかりの食べ物を今急いで持ってきますから、ぜひ召し上がって力をつけてここから出発してくださいというふうに申し上げると、イエス様は、じゃあお言葉に甘えましょうと。アブラハムは急いでですね、さら急げって、うまいパン菓子作ってくれって、そして一番良さそうな子牛連れてって、さあこれ料理してくれって、そして牛乳と牛乳って書いてるかな、とにかく乳製品ではね、ヨーグルトとかね、チーズとかそういうものを持ってきてですね、さあどうぞ召し上がってくださいというふうに、アブラハムは彼らが食べてる間ずっと給仕をしているという状態であります。やっぱり見る目があるんですね、アブラハムってのはね。そして食べ終わった頃ですね、いや大変美味しかった、ごちそうさまでした。そしてところで9節、彼らはアブラハムに言った、あなたの妻サラはどこにいますか。 さあ、時々神様は質問されますね。創世記3章でアダムよ、あなたはどこにいるのか。神様でも知らないことあんのかなって思ったりするけども、知らないわけないね。神様は全部お見通しであります。それは逆に、アダムよ、あなたはいるべきところにいるのかという問いだったわけだけども、ここでももちろんイエス様はサラがどこにいるかは知ってます。じゃあなんで聞くのと。今から言うことはサラに言うことだから、サラ聞いててねっていう合図ですよ。アブラハムは答えた。天幕の中におります。するとそのうちの一人が言った。これイエス様でしょう。私は来年の今頃必ずあなたのところに戻ってきます。もう17章でもね、来年の今頃とおっしゃってたけども、その時あなたの妻サラには男の子が生まれています。これはアブラハムはもうすでに聞いてるんですよ。そしてあの時アブラハムもクスクスって笑ったんだよね。今回サラだ。サラはその人の後ろの天幕の入り口で聞いていた。サラはどこにいますかって言われたから、あ、私のこと言ってると思ってね、こう天幕の外側で身を潜めて中の会話を聞いていたんだね。アブラハムとサラは年を重ねて老人になっていて、サラには女の月のものがもう止まっていた。サラは心の中で笑ってこう言った。さあ、前回アブラハム、今回サラも笑ってます。この笑いは不信仰の笑いだよね。プッ、そんなことあるわけないじゃん、何をしちゃってんのみたいな感じでしょう。年老いてしまったこの私に何の楽しみがあるでしょう。それに主人も年寄りで、と、これは心の中で笑ってこう言ったんだよ。だからサラの姿さえも見えないね。天幕のこの幕の陰に隠れていて、見えないところにいる人の口にも出していない心の中で発した言葉なんだけれども、主はアブラハムに言われた。なぜサラは笑って、私は本当に子を産めるのだろうか、こんなに年を取ってるのにというのか。すごいね。見えないところで、しかも心の中で喋ったことまで全部お見通しなんだ。皆さん気をつけてください。口にしてないから大丈夫、それは人間に対しては大丈夫かもしれないけども、神様は全部あなたの心の中をお見通しなんですね。主にとって不可能なことがあるだろうか。だから17章では全能の神エルシャダイという名前で登場されたんです。私は来年の今頃定められた時にあなたのところに戻ってくる。その時さらには男の子が生まれている。もう一回宣言しました。サラは打ち消していった。私は笑っていません。恐ろしかったんですね。どうして私の心の中で思ったことまでこの人わかるのっていうふうに思ったんでしょう。しかし主は言われた。いや、確かにあなたは笑った。怖いですねこれね。いくら私たちが、いや神様そんなこと私考えて、いや確かにあなたは考えた。全部お見通しなんだなっていうふうに思います。このメッセージを伝えるために今回3人で来られたんだけれども、実はイエス様はもう一つ伝えるべきメッセージがあったんですね。いや大変ごちそうさまでした、本当に美味しかったです、それじゃあそろそろおいとまいたします。あ、そうですか、じゃあ私お見送りいたしますって、その玄関口でじゃあさようならって言ったらもう一つのメッセージは聞かなかったんだけども、お見送りしますって一緒に歩いたんだよね、アブラハムはね。その結果イエス様はもう一つのメッセージを語るんです。それは実はいちいちアブラハムに語らなくたっていい言葉だね。だって神様が決めて神様が実行すればいいんだけども、アブラハムには知らせておいた方がいいんじゃないかと思って語るんですよ。なんで？アブラハムは神のしもべじゃなくて神の友なんだよね。友には相談するんだよ。実はソドムのことなんだけど、ひどい罪がなされているっていう声が聞こえているから、これから現地をしっかり視察してそれが本当であるならば滅ぼさなければならないと思っているんだっていう話をイエス様はアブラハムに語る。アブラハムの足はガクガクと震え始めるんですね。ただソドムがっていうだけだったらよかったんだけども、私の甥のロトがあそこに住んでいるではないか、 このソドムが滅ぼされるなら私の甥のロトも一緒に滅んでしまうと思って、そこで有名な18章の後半のアブラハムの取りなしの祈り、神様そこに50人の正しい人がいても滅ぼしちゃうんですか、滅ぼす前45人、滅ぼす前40人、滅ぼす前30人、滅ぼす前20人、滅ぼす前10人、滅ぼす前、まあ、そこでアブラハムやめちゃったんだけどね、まあ、10人ぐらいはいるだろうと。でも10人も正しい人はいなかった。だからソドムは滅びるんです。それが19章です。しかし神様はアブラハムの取りなしの祈りを覚えておられたので、ソドムという町は滅ぼしたけども、そこからロトとその家族は救出してあげようということで2人の天使を使わせていたっていうのが19章の内容であります。さあその後20章に入っていくんですが、今日すごいですね、17、18、19、20、21、5章分カバーしてますからね。この人類救済論というですね、その大きなテーマのもとに流れを皆さんにご理解いただきたいなと思っているんですが、アブラハムはヘブロンっていうところに住んでいました。でソドムっていうのはあの視界の南端にありますね。ヘブロン高原ですから、そこからその硫黄の火がねソドムに下ったのが見えたんです。でこのあとアブラハムはネゲブ地方、そしてネゲブっていうのは実はもう南の方全体を指す言葉なんだけども、そこから北西にゲラルってありますでしょ、あそこに場所を移動するんです。なんでかなと思うんですがね、やっぱりヘブロンからはねソドムが滅ぼされた跡が見えて、もう見るだけでも辛くなったのかな、まあ、それでねゲラルに移るんですよ。これが20章なんです。1節、アブラハムはそこからネゲブの地方へ移り、カデシュとシュルの間に住んだ、ゲラルに帰流した時っていうことで、そこにまあ、移住したと言いましょうかね、帰流したと言いましょうかね、移動していった時にまたアブラハムの悪い癖が出るんですよ。人間の弱さってね、そう簡単に治るもんじゃないんだなっていうふうに思いますけれども、それが2節ですね。アブラハムは自分の妻サラのことを、これは私の妹ですと言ったので、前にもありましたね、12章の後半でありました、あの時はエジプトでしたね。エジプト人たちは綺麗な女の人を見ると夫を殺して奪おうとするから、サラ、いい悪いけど私の妹だと言ってくれ、まあ、半分本当なんだけどね、これね、だから真っ赤な嘘じゃなくてピンク色の嘘なんだけども、しかしあの時にサライを非常に危険な目に遭わせて、すっごく痛い目に遭ったんじゃないですか。あれから24年ですよ。もう随分成長したかなとも思うし、アブラハムは100歳になった私に神様は子供を与えてくださるほどにこの方は全能の神であるとまで信じてるんだったら、もうそんな恐れなんか吹き飛んでんじゃないかなというふうに私たちは思うんだけども、私たちの弱さというのはそう簡単に消えるものではないということですね。一人一人弱さの種類が違います。ある人は金に弱い、ある人は異性に弱い、ある人は恐れに弱い。まあアブラハムの場合はね、恐れがあったんですね。それでここでまた私の妹ですと言った、そのことがまたここで問題になるのであります。なぜかっていうと、サタンは私たちの弱いところを使うんだよね。この人の弱さどこかな、そこを使って一仕事しようっていうふうに考えるのがサタンです。だからサタンは知ってますよ、アブラハムにはこういう弱さがある、よし次それが出てきた時に私はそれを利用しようというふうに考えていたんでしょうね。まあ昔から言われるように、敵を知り己を知れば百戦危うからずと、サタンがどういう手法を使うかということを知り、自分の弱さがどこにあるかということを正しく知っているならば百戦危うからずということでありましょうけれども、今日も私たち主の祈りを祈りましたけれども、イエス様は最後に我らを試みに合わせず悪より救い出したまえと祈れというふうにおっしゃった。 試みというのを誘惑ですね。皆さんはどの誘惑に弱いですか？自分の弱さ知ってます？知っといた方がいいですね。そこを狙いますからね、サタンはね。そして私は弱いです。どこにサタンが今日落とし穴を作っているか分かりません。ですからどうか私をサタンの誘惑からお守りくださいという祈りは必要になってくるわけです。ここで妹ですと言ったので、ゲラルの王アビメレク、さっきご覧になったあのゲラルという都市国家の王の称号がアビメレクなんですね。まあ、エジプトの王の称号がパロみたいに、このアビメレクってのは人の名前というよりは称号です。は人を使わしてサラを召し入れたってことは、このアビメレク一国の王ですよ、サラに一目惚れしたの。あの人綺麗だな、あの一緒にいる男誰、夫、いやいやお兄さんです。あ、そう、ちょっと私の奥さんにしたいな。驚くべきは皆さん、何驚きます？サラの美貌でしょう。何歳今？89歳ですよ。89歳の女性をね、一国の王がね、私の妻として召し抱えたいっていうふうに思うんだよ。まあ、前回エジプトで65歳のサライを見初めたパロもびっくりしたけどね。いやー、サライって相当綺麗だったんだな。まあ、127歳まで生きたので、まあ、今の2倍とまでいかないけども、そんなに綺麗だったんだぐらいに思ったけど、今回さすがに89歳でございますからね、っていうふうに思います。やっぱり神様が来年の今頃あなたは男の子を産むよっていうふうにお約束になってから若返ったんでしょうかね。だってさっき月のものも止まってたって書いてあるんだけども、それがもう一回復活しないと子供って生まれないでしょうからね、若返ったんでしょうね。ということで、このアビメレクはサラを召し入れた。さあ、エジプトの時にもやりましたね、12章の後半、悪いの誰？アブラハムでしょう。また奥さんを危険な目に遭わせて嘘つく、証拠りもなくね。じゃあアブラハムがとっちめられるかなと思ったら、3節、その夜神が夢の中でアビメレクのところに来てこう仰せられた。見よ、あなたは自分が召し入れた女のために死ぬことになる。あの女は夫の悪みだ。いやいや、聞いてませんよ神様。私ちゃんと確認したんです。あの人お兄さんだって言ってましたけど、違う、あれは夫だ。だって知らなかったんですから。っていうことでアビメレクの命は守られたんだけれども、悪いのはアブラハムなのに、アビメレクの命が危険にさらされるという、この不条理な状況が起きるわけですね。そしてアビメレクはアブラハムを呼び寄せて、お前実はこの女性の兄貴じゃないだろう、夫だろう、なんで嘘ついたんだ。もう信仰者がね、未信者からね、しこたま叱られてね、それでもお前クリスチャンかって、まあ、私たちも時々言われますけど、それでもあなたクリスチャンって言われることがあるかもしれませんけども、思いっきり叱られて、早く出てけと、もう人財産やるから出てけっていうことで、あのエジプトの時と同様にまた豊かになってアブラハムは出ていく。なんじゃこりゃと。ここで私たちは2つのことを知るわけですね。第一、先ほど申し上げたように、これはサタンの悪あがき、もっと言えば最後の悪あがきです。どうして？だってアビメレクがサラとの間に関係を持ってしまったら、イサクは生まれないんでしょ。もう来年の今頃っておっしゃったんだから、もういよいよその時が近づいてるんですよ。その時にサタンはこれはまずいと、これでイサクが生まれてしまったら人類救済計画は大いに前進してしまうことになる、何としてでも阻止しなければ、なんか付け入る隙はないか、あ、そうだ、アブラハムにはあの弱さがあった、それを使おうっていうことで。だからおそらくね、まあ普通の人から見たら89歳ですからね、そんなに美しいかどうかは分かりませんけども、アビメレクの目には一瞬ね、すごく綺麗に見えたんでしょうね。まあ恋は盲目って言いますけどね、そういうふうに見えちゃった、見えるようにしたのもサタンかもしれません。とにかく関係を持たせてしまいさえすれば、これで人類救済計画を阻止できるという。実はこの背後に闇の力、実はこれは霊的な戦いなんだと、 神とサタンとの戦いであるんだっていうことが明らかになってくるわけです。二つ目、この箇所から分かるのは、もうすでに学んだけども、アブラハム契約というのは無条件契約なんだと、偏無契約なんだ、片方だけが責務を持つ、神様だけが責務を持つ、アブラハムの方がどんなに失敗しても、そしてアブラハムの子孫がどんなに失敗しても、それによって破棄されることがない契約だっていうのは本当だなっていうことが、この箇所からも分かると思います。ですから、この人類救済計画が大いに前進した、そして最後に私たちアブラハムに会いますよね。だってルカの16章を見るとね、貧乏人のラザロがね、死んでいったらアブラハムの懐だったっていうじゃないですか。その死んだ人が行くね、素晴らしいところはアブラハムの懐と呼ばれてるわけだから、そこでアブラハムに会うよね。そしてその時アブラハムにはどういうふうに私たちに言うんでしょうね。 あなたも救われたのよかったね、これね、私がね、しっかりあの時ね、頑張ったからね、人類救済計画が大いに前進したんだよ、私にも少し感謝してねってアブラハム言えると思います？全然言えないね。いや、私失敗ばっかりしたんだけどね、でも私がどんなに失敗しても神様の計画ちゃんと前進してったんだよねっていうことで、アブラハムすら誇れない。神様の救いの御業というのは、誰一人誇れるような方法を神は用いることはないということであります。さあ、20章の危機、この危機一発ですね、これを乗り越えて21章に入りました。主は約束した通りにサラを顧みられた。主は告げた通りにサラのために行われた。なんか同じような言葉が2回繰り返されてるね。約束された通りに、告げられた通りに、これが大切ですよ。神の言葉は決して地に落ちることはない。絶対語ったら 100% その通りになるんだっていうのが聖書のメッセージであります。それを私たちに信じてほしいっていうのが神様からのメッセージです。なぜこれがそんなに大切なのかっていうと、ごめん、100個約束したけど1個ちょっとできなかったって言ったら何に傷がつくの？神の栄光に傷がつくんですよ。聖書のゴールは神の栄光なんだ。だから神はご自身の栄光に傷がつくことを絶対しない。だから約束した通り、告げた通りにそのことは実現したんですね。2節、サラは身ごもり、神がアブラハムに告げられたその時期に、来年の今頃って言ってたね、年老いたアブラハムに男の子を産んだ。神の技は神の時に、神の方法ですよ。人間の小賢しい知恵じゃない。神が全てを成し遂げてくださった。アブラハムは自分に生まれた子、サラが自分に産んだ子を神様から命じられた通りにイサクと名付けた。そしてアブラハムは神が命じられた通り、生後8日になった自分の子イサクに割礼を施した。いいね、イサクってね、2代目っていいですよ。1代目は道なきところに道を作っていく大変な開拓者なんだけどもね。そしてアブラハムは99歳にして割礼を受けるというね、ひいひい痛がるような、そんな経験したけども、イサクは8日目ですからね、あの痛さなんか何の記憶にも残ってないと。なんで神様は生まれて8日目に割礼を施せというふうに命じたかっていうと、医学的にも分かりました。生後8日目というのは人生の中で最も免疫力が高まるその時なんですね。だから一瞬ふにゃっていうふうに泣くかもしれないけれども、しかしその後またカーって寝ちゃうぐらいのことで終わってしまうのが8日目の割礼。これはアブラハムはその子イサクが彼に生まれた時100歳であった。100歳の時です。そして6節、サラは言った、神は私に笑いをくださいました。これを聞く人も皆私のことで笑うでしょう。神は笑いをくださった。笑いってヘブル語でイサク、イサクですね。アブラハムもサラも疑いの笑い、プ、そんなことあるわけないじゃないっていう笑いをしたんだけども、神は彼らの疑いの笑いを喜びの笑いに変えてくださったというのがイサクの誕生でありました。 さあ今日はこの箇所からどのような適用を受け取ることができるでしょうか。前半で見ました通りにアブラハムもサラも信仰がぐらついたんです。その結果余計なことをしたんです。もう困ったことしてくれたな、じゃあ私の計画変更してその路線で行こうか、じゃあイシュマエルで行くかというふうに神はご自身の計画を変更はしなかった。そしてアブラハムもサラも神の約束を疑ったんです。二人とも笑いました。あ、今笑ったな、じゃあこの計画もうなしだなんていうふうに神様はおっしゃらない。神はご自身の契約を取り消さない。そしてさらにアブラハムはまたしても失敗した。サタンはそのアブラハムの弱さを悪用した。しかしそれでも神の人類救済計画は阻止されない、破棄されない。何が起ころうとも神の決められた通りに進んでいくんだ。そしてついに神の約束された通りのことが約束されたタイミングで実現するというのが今日の内容でありました。私たちのクリスチャン生活もこのアブラハムを見たら分かる通りにいろんな段階通りますよ。もう何のね、順風満帆でさーっとね目的地まで行くなんてことはない。私たちも今日17章18章19章20章21章見ながらね、うわーここでこうなるか、ここでこうなるかっていうふうにいろんな段階を通ることが分かるんだけども、私たちもそうです。決して神様は順風満帆な道を約束はしていない。しかし何を約束しているか、必ずその時が来るということです。その時って何？救いが完成する時ですよ。コロナが起きようが、あなたが転ぼうが、神の計画は着実に前進し続けるんだということを私たちは今日受け取りたいと思います。そしてその結果必ず完成する時が来る。今日イサクが誕生したようで必ず完成する時が来る。それはいつですか？皆さんの地上生涯が終わって肉体を離れて天の御国に行った時、その時あなたは何て言うか知ってます？その時ご自分で何ておっしゃるか知ってますか？こうおっしゃるんです。うわー、聖書に書いてある通りだって言うんです。神様の約束の通りだって言うんですよ。どういうルートを通ってそこに行くか知らないけども、ゴールだけは知ってる。でそこに着いたら、うわー、神様の言う通りだと、サラだけでなくてアブラハムだけでなくて私たちも言うんです。もしかすると地上生涯が終わる前に敬虚の時を迎えるかもしれない。十分可能性ありますね今ね。その時は地上生涯が終わって魂が肉体を離れてっていうことじゃないよね。このままの状態で私たちは復活の体が与えられて天に引き上げられる。うわー、第一テサロニケ4章に書いてあったの、あれ時期通りに実現するんだっていうふうに思うわけですね。その時にも言いますよ、皆さん、本当に聖書に書いてある通りなんだねってお互いの顔を見ながらね言うと思います。私今松本牧師の YouTube 聖書講座っていうのをやってますので、いろんなコメント質問をいただきますね。で、敬虚っていうテーマでお話しした時のコメントにこういうのがありました。真から信じているのでしょうか、それとも信じたいだけなのでしょうか。真から信じている人が羨ましいです。どうしたら信じられるのでしょうか、思い込みではなくっていうふうに書かれてましてですね、こんなことマジであんた信じてんのっていうね、信じられるんだったらおめでたい人だねみたいな気持ちだったのかもしれない。でも羨ましがってますね。私もそんな風に信じられるならなんて嬉しいことか。これね、決して僕が信仰が強いとか僕の思考停止状態で何でも盲信してしまうタイプだとか、そういうことで信じてんじゃないんです。皆さんお分かりだと思うけども、聖書を学んだ結果これは必ず実現するということを私は信じている。だから何を信じてんのかって言ってね、私の信心深さを信じてんじゃないの、聖書の真実性を信じてんの。 聖書の預言の中でこれまで成就すべき預言で成就していないってものは一つもないんです。これまでは全部成就してんのに、これから起こる予言だけが成就しないって合理的でないでしょ。それこれまで全部起こってきたんだから、これからの予言も必ず成就する、だから私は信じてるんですっていうふうにそのコメントにはお返ししたんだけども、その時に私たちはお互いの顔を見合わせながら、天に引き上げられる時ですよ、本当だったんだね第一テサロニケ4章って、時期通りに信じててよかったねっていう話を私たちはお互いにするんです。そしてイエス・キリストが再臨して、ついにメシア的王国、千年王国に私たちが住んだ時に、そこでも言うんです、聖書に書いてある通りだったね。そしてその時に私たちは、いや私実を言うとね、途中笑ったり、そんなことあんのって思った時期もあったけども、あの不信仰の笑いを神様は喜びの笑いに変えてくださったねっていうふうに互いに喜ぶ時が来るわけですね。不信仰の笑いイツハクを喜びの笑いイツハク、イサクに変えてくださる神様であります。お祈りをいたしましょう。天のお父様、アブラハムとサラは私たちにとって信仰の父、またその妻と呼ばれる模範的な信仰者のように思いますけれども、今日の箇所を見ても信仰がぐらつきました、疑いました、笑いました、そして失敗しました。それでもあなたの救いのご計画は微動だにせず、まっすぐに前進した。そしてこのイサクの子孫としてイエス・キリストが誕生し、救いの御業を 100% 成し遂げてくださって、私たちが信じればいいだけのところまで導いてくださいましたから、心から感謝いたします。天のお父様、私たちの出来不出来によって救いが達成されるものではありません。あなたの御言葉の真実さ、あなたの御言葉の正確さのゆえであります。どうか私たちがさらにあなたの御言葉を正しく理解し、そこに信頼を置くことができるようにお導きください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。